こんにちは。運動を始めたいとか続けたいって思っても結構難しいですよね。
そうですね、
今回はですね、なんでこう続く人とそうでない人がいるのか、そのあたりの心理的な、まあ、秘密というか続けるヒントですね、それを専門家向けの資料、運動指導の心理学的基礎からちょっと深く掘り下げてみたいなと。
はい。
指導者の方が学んでる知識の中から、まあ、これを見てるあなたの運動習慣にも役立つ、あ、これだみたいな、そういう発見をするのが、今回の狙いです。
いいですね。
で、早速なんですけど、運動をこうよしやるぞって決めて実際に続けるかどうか、そこに影響する要因、まあ、いわゆる決め手ってどんなものがあるんですかね。
ですね、大きく分けると、まあ、3つぐらいですかね。まず周りの人の影響、それからあなた自身の心で、あとは環境ですね。
なるほど。
例えば家族とか友人が応援してくれたり、まあ、一緒に運動してくれたりする、こういう社会的サポートっていうのはすごく力になりますね。
わかります。
でも特に影響が大きいと言われているのが心理的要因ですね。その中でもセルフエフィカシーっていうのがあって。
セルフエフィカシー。
ええ、これは簡単に言うと自分ならできるっていう、その自信のことなんです。
ああ、自信ですか。
そうです。例えば雨が降っても、まあ、ジムに行く時間ぐらい作れるかなとか、ちょっと疲れてるけど軽いストレッチぐらいならできるだろうみたいに思える、その力が行動を後押しするんですね。
なるほど。
逆に、いや時間がないしとか、天気が悪いからみたいな、運動に対するバリア、まあ、障壁ですね、これを強く感じてしまうと、やっぱり足が遠のきやすくなるんです。
あー、わかります。そのバリアって結構主観的なものだったりしますもんね。
まさにそこがポイントですね。主観的な感覚でもすごく影響が大きい。
ふむふむ。
あとはその環境ですね。まあ世の中どんどん便利になってますけど、その反面体を動かす機会自体はこう減ってきてるじゃないですか。
確かに。
それから意外と見落としがちなんですけど、運動できる場所へのアクセスの良さ。
あー、近いかどうかとか。
近くに公園とかジムとか、そういうのがあるかどうかって実は結構影響してるっていうデータもあるんですよ。
へえ、なるほど。いや、自分ならできるっていう自信、セルフエフィカシーですか。確かに今日は無理かもなってちょっと思っちゃうと、本当行動に移せなくなりますもんね。
そうなんですよ。
じゃあその運動すること自体が心にはどんな良い影響を与えてくれるんでしょう。体にいいのはまあもちろんですけど。
ええ、もちろん体への効果も大きいんですが、 WHO 世界保健機関も言ってるように、心へのメリットもかなり大きいんです。
ほう。
まず気分が落ち込んだりとか不安になったりすることが減るというのがありますね。これは有酸素運動だけじゃなくて筋トレなんかでも効果があると言われています。
筋トレでもいいんですね。
ええ、あとはこう自分に自信が持てるようになる、自尊感情の向上とか、それから睡眠の質が上がるっていう効果も結構期待できますね。寝つきが良くなったりとか。
あー、それは嬉しいですね。
ここでちょっと面白いヒントが一つあって、運動中に何に意識を向けるかで終わった後の気分が変わる可能性があるんですよ。
え、そうなんですか。
はい。連合的方略といって、自分の体のきつさとか汗とか、そういう体の感覚にこうグッと集中するよりもですね、分離的方略といって、周りの景色とか聞いてる音楽とか、まあ一緒にいる人との会話とか、そっちに意識を向けた方が気分よく追われることが多いなんて言われてるんです。
へえ、面白い。じゃあきついことからむしろ気をそらす方が楽しめるかもしれないんですね。
そういうことですね。
いや、でも頭では分かってても、やっぱり続けるのって難しい。なんかアメリカのデータだと、運動を始めても半年ぐらいで半分ぐらいの人がやめちゃうみたいな話も聞きますし。
現実は厳しいですよね。
どうしたらこの続かない壁みたいなのを乗り越えられるんでしょうか。
そこでですね、役に立つのが人の行動が変わるプロセス。これを解き明かした行動変容モデルっていう考え方なんです。
行動変容モデル。
いくつかあるんですが、一つはトランスセオレティカルモデル、 TTM なんて呼ばれたりもします。
TTM。
これは人のやる気というか準備段階ですね。それを全く関心がないっていう段階から、もう習慣になってますっていう段階まで、まあ5段階ぐらいに分けて、 そのステージに合ったアプローチをしましょうっていう考え方なんです。
なるほど。段階があるんですね。
そうなんです。で、大事なのは、人はこう一直線に進むんじゃなくて、行ったり来たりしながら、まあ、螺旋階段を登るみたいに、ちょっとずつ変わっていくというふうに捉えるんですね。
ああ、戻っちゃうこともあると。
そういうことです。
うん。もう一つは？
もう一つ、HPAPA っていうモデルがあります。ヘルスアクションプロセスアプローチ。
HPAPA。
これはですね、やろうとは思ってるんだけどなかなかできないんだよねっていうそのギャップに注目するモデルです。
ああ、まさに多くの人が抱える悩みですね。
そうなんです。ここで鍵になるのが計画なんですよ。
計画ですか？
はい。いつどこで何をするかっていう具体的な行動計画。で、これに加えて、もし雨が降っちゃったら代わりに家でこのエクササイズ動画をやろうみたいな障害を乗り越えるための対処計画。
ああ、もしだったらこうするっていう。
ええ。そこまで立てておくことが、その意思を行動に変えるすごく大きな力になるんです。
なるほど。それは具体的ですぐ使えそうですね。もしだったらこうするまで考えておくと。
そうですね。
では、クロの指導者の方とかは、具体的にどうやって個人のやる気を引き出したりするんですか？
はい。そこで使われる代表的なアプローチに、動機づけ面接というのがあります。モチベーショナルインタビューイングですね。
動機づけ面接？
これは指導者がこうした方がいいですよってこう説得するんじゃなくてですね、本人が心の中に持ってる変わりたい気持ちと、でも変わりたくない気持ち、この両方、アンビバレンスって言うんですけど。
アンビバレンス、両方の気持ちですね。
ええ、そこにまず寄り添うんですね。で、本人の口から変わりたい理由が自然に出てくるようにサポートしていくっていう本人中心の手法なんです。
ほう、説得じゃないんですね。
そうなんです。無理に説得しようとすると、かえって、いやでもって反発したくなるじゃないですか。
なりますね。
そうじゃなくて、まあ、オーワーズっていう基本戦略があるんですけど、オープンな質問をしたり、相手の発言を丁寧に聞き返したり、良い点とか努力を認めたり、話を要約したりしながら、
OAR。
そうやって本人が自分で、あ、やっぱりやってみようかなって思えるように、内側からの動機、これを高めていくお手伝いをするという感じです。とにかく相手の話をしっかり聞くことが中心ですね。
へえ、すごい。無理強いするんじゃなくて、本人が自分で気づいてこう動き出すのを手伝うみたいな。
まさにそういうイメージです。
いやー、今回は運動を続けるための心理的ななるほどっていうポイントをたくさん探ってきましたね。周りのサポートとか、あと自分ならできるっていうあのセルフエフィカシー、それから具体的な計画、特にもしだったらの対処計画、さらにはその本人の気持ちに寄り添うコミュニケーション、動機づけ面接ですか？このあたりが鍵になりそうですね。
そうですね。本当にいろいろなアプローチがあります。なので、これらのヒントをですね、ぜひこれを聞いているあなた自身に当てはめてちょっと考えてみてほしいんです。
はい。
今ご自身は運動に対してどの段階にいると感じますか？TTM でいうところのどのステージかなとか、それから運動を妨げていると感じるバリア、それは本当に変えられない客観的な事実でしょうか、それとももしかしたら少し見方を変えれば乗り越えられるかもしれないあなたの心の中にある壁なのかもしれませんよ。
なるほど。自分のバリアを見つめ直してみると、
そこから何か新しい一歩が見えてくるかもしれません。